ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします、いうことでございましてね、まあ、確かに暑いは暑いですけども、この番組のオープニングでね、宇野 T さん台本書いてますけど、8月に入りました、毎日暑い日が続いてますがみたいな、これ何の意味もないですからこれこれもう お昼の生放送、ちゃんとした生放送でやることですからね、お昼の生放送で思い出しましたけどもね、文化放送が誇る大看板番組ゴールデンラジオのね、もう長年、メインパーソナリティを務めてらっしゃる大竹まこさん、大先輩、僕もものすごくお世話になってますけども、ちょっとこの度入院されてね、ちょっと腰が悪いってね、まあ、僕はゲストに出てくる若手芸人の話の腰を折りすぎた呪いがここに来たんじゃないかなんて言って、まあゴールデンラジオに出た時にそう言いましたら、スタッフさんにすごく褒められましたけどもね、うまいこと言うなということ で、うちのプロデューサーの利光くんは、向こうでも球振っててっていうことなんですけど、大竹さんがこのね、ちょっと入院されたということで、まあ、すぐ戻ってこられるとは思いますが、戻ってこられるまでの、まあ、何日間か、まあ、そのピンチヒッターというか代打的な、パーソナリティの方、必要ですよね、それね。で、僕実際そのついこの間、その私が出しました一発屋芸人列伝という、新潮社さんから本出してますけども、それのお知らせとか宣伝も兼ねてね、ちょっとゴールデンラジオの方に出させていただいたんですよ。もう ついこの間、何週か前に。で、その時にはもう大竹さん腰ちょっと痛い痛い言うてたから、まあそういうことになるでしょうから、ちょっと助けてください男爵と、もしそのちょっと一回お休みするみたいなことになったらね、大竹さんがね、なった場合、男爵ちょっと力添えのほどを、よろしくお願いしますってスタッフさんにも言われたんですよ。別に利光くんじゃないスタッフさんにも言われてるんですよ。待てど暮らせど、その代打のオファーが全然来ないんですけども、そんなに文化放送は人材が豊富でしたっけ似たようなおじさんがいるだけでしょ、あれ他は。
まあまあまあ、
なんで僕に利光くん来ないんですか。そのもう完全に来るもんやと思ってましたけど僕は。いや、
うん、
利光くんもオファー行くもんやと思ってた僕に。大村君と利光君はものすごく押してくれた、ね、誰が反対したんですか。じゃあ、
いや、反対というのはなしだったんですよね。
いつの間
にか立ち消えました。
声が小さかった。
立ち消えた、ね、まあ、まあね、大村君と利光君で声がか細いですからね、やっぱりね、まあ、立場もそんなに強くないでしょうし、いや、かといってですよね、なんか蓋開けたら、まあ、前曜日じゃないですけど、武田砂鉄さんがなんかね、まあ僕の尊敬申し上げている武田砂鉄さんがなんかパーソナリティやってらっしゃった言って、いやでも僕エゴサーチしてましたらね、まあ当然山田類ヒゲ男爵いろんな切り口からね、情報の CT スキャンと呼んで MRI と呼んでますけども、いろんな切り口からこうエゴサーチかけたところ、ヒゲ男爵山田熱望説みたいな、熱望論みたいなありましたよ、少なからず。で、なんで男爵じゃないんだ、男爵なら許せるみたいな意見が6つぐらいありましたよ興奮しすぎて喉があれ確かに見ました俺は。
じゃあ、ね、
で別にその砂鉄さんがということじゃなくて、別の曜日は別の方がやってらっしゃったんでしょ、うん、どなたがやってらっしゃったんですかこれ正確には。あ、北郎さんがいらっしゃって、あ、誰ですか。あ、はいはいはい、あ、じゃあシティボーイさんから、お二方いらっしゃる、一曜日ずつということですね、うん、これ二曜日埋まりましたね、うんうん、で武田砂鉄さんいらっしゃいましたね、はい、あとは
あーはーはー、
八つ一郎さんと八つ井さん、
エレキコミック。
やついさんって知って一郎って言うんだ先大先輩の名前なんですけど、やついさん、やついさん、やついフェスで覚えてるから、うん、あ、やついさんがね、まあまあやついさん TBS でずっとねジャンクやってらっしゃるようなもう腕っこきのラジオパーソナリティですから、うん、ほんでこれでエサテスさん、やついさん、シティボーイズの二方、あと一曜日ですかこれは。じゃあ金子マサルさん、それや金子マサルやないやろ。
大きい声出してる。
今日、
まさに今日、
今日マサル
今日本来その後、
今日だからゴールデンラジオの打ち合わせのね、ブースの外のテーブルのところに、で俺ケータリングの一口大に切り分けたパンつまみながらずっと座っといたろかな思って。
これね、
ただこれは巻き惜しみじゃないですけども、残念ながら全てスケジュールが詰まっておりました。申し訳ございません、ということでございまして、まあ、僕よりもゴールデンラジオの、パーソナリティに大竹さんの次にふさわしいでおなじみのライター武田砂鉄さんとですね、うん、なんと
流れるような
パパパーと計算、今もう5分ほど前にブースに入ってきてチラッと台本みたいにもかかわらずもうパパパーともう組み立てとりますわエゴサーチのした結果のなんか意見にもありましたわ、やっぱり男爵はラジオがうまいな言うて
もう組み立ててくれ、
まあまあパパパーとも自然と組み立てちゃうというね、これだねっていう感じになっちゃうというね、
カシャンカシャンと
ガシャンガシャン、もうコンピューターですわ、ラジオコンピューターですわ性能悪そうやなラジオコンピューターで性能悪そうですよね、もう4ビットぐらいしかなさそうですけども、そんな武田砂鉄さんと8月の18日これ土曜日になりますね、夜の7時から、19時から下北沢の本屋 B&B でトークイベントをさせていただきます。まあ、武田砂鉄さんは、最新刊という言い方でいいのかな、日本の気配、日本の気配という、ご本出されてまして、ね、まあ、僕はもう何回も言って申し訳ないですけども、一発芸人列伝というのを出してます。まあまあそれはね、全然その物書きというか文章を書くという意味ではもちろんもう投稿を呼ばない方ですけども、ありがたいことに今回ちょっとトークイベント一緒にやっていただけるということで、よろしくお願いします。これ8月の18日土曜日夜7時からでございます。下北沢の本屋 B&B で、この本屋の B&B っていうのは下北の、僕がメールマガジンでお世話になってる、貴族のメールマガでお世話になってる博報堂のケトルの原監督っていう人がねやってる、まあまあ知らん方も説明するの邪魔くさいんで知らん方はちょっと調べてほしいんですけども、まあホームページが新進気鋭の劇団みたいなやつですよね。ケトルの社員の人がみんな昔のおぎやはぎさんみたいに黒の長袖のシャツ着てなんとなくこう映ってるって みんな同じような黒のシャツでなんとなく映ってるっていう、もう実力派の劇団みたいな社員紹介でおなじみのホームページ、ケトルさんのね、だからまあまあ方のお仕事はなんて言うたらいいんですかね、その広告業界の人ってことでしょ。
代理店、
まあ、だから電通とか博報堂とか、そういう方でしょ、がなんかちょっとやってらっしゃるような本屋さんってこと。
仲間たちとやって
る、仲間たちとねおしゃれですね、はい、しゃれたし本屋 B 下北沢でですよ、本屋 B&B というね、気の合う仲間がもうその気兼ねなしにねこう なんとなく集まれるそんな場所を作ってみたくてみたいなね、本好きの仲間がみたいな、素敵な洒落た、まあいう、いやまあ僕お世話になってるし別にね、まあその尊敬もしてますけどすごいなと思ってるんですけども、なんかもう虚業ばっかりやねもっと額に汗してね、手に豆を作ってね、この節がゴツゴツと手の節がゴツゴツとしてくるような日に焼けて鼻の頭の皮ベロンって剥けるようなね仕事を一回こういう人間はやらなあかんと思う。黒い T シャツ着てなんとなくこうね安入意な感じで写ってる場合はないねん、これは
やってきた
もん、ね、もう虚業こんな芸人の仕事と一緒ですよ、だから、まあ、そんな虚業にお世話になるということで、下北の本屋 B&B 8月の18日でございます。現在インターネットでチケット申し込みってこんな書き方する？
いやいや、
今日インターネットでって言う？
あのじゃないとなんか申
し込みないですよ。あ、そうなの？なんか、いやだからまあネットでというか、そうそう、サイトでというか、あのそのなんかホームページでとかそういう言い方でやんか。インターネットでって出来たてかは。
インターネットで
まだインターネットと思ってんねん自分。
クリックしていただいて。
あ、そうなんや。インターネットでチケット申し込み、できるそうでございます。9月の妬み男セブンの前にぜひ皆さんお越しください。面白い話が聞けると思います。さあということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。この間のちょっと取材してもらえる言うから、まあ、この間いうか昨日なんですけど、あの NHK さんね、ま、最近なんかちょこちょこ読んでいただけるんですけど、その NHK さん行って、いやまあまあただあれですよ、タレントとか芸人じゃないですよ、結局引きこもってた人みたいなことでお話伺いたいみたいなことだと思うんですけど、で NHK の中こう歩いてたら、ちょうどなんか全然わかんないんですけど、なんかの多分子供番組かなんかの収録をやってたんでしょうね、うん、結構廊下であのなんかわかんないですよ、その確認してないかわかんないですけど、そのなんかカッパの全身タイツみたいなの着た子供に何人かあったんですけども、あいつら全然挨拶しませんね。
いや子供だから
ね。いや本当に緑のなんかカッパみたいな全身タイツ着た子供が、歩いてましたけど、いやもはやカッパというかもう態度は天狗ですよね、だからね。全然挨拶しないな、今も知らないんでしょうけどね、
こんにちはとかそういうのもなく、
いやでもその知ってたとしてもすんのかなっていう、いやなんかねやっぱり得体の知る子役ってなんか得体の知れない自信にみなぎってるでしょやっぱり。要するに可能性しかないから、実績はないけど可能性しかないわけじゃん。あの芦田愛菜ちゃんぐらいとか、福田君誰やったっけ、あれセットでよう出てきてる
鈴木福君
福田君って。そらショールームのことシャワールームって言うわ俺も。
おじさんやから。
いやでも安易におじさんだからって言っちゃダメなの、これ逃げ道、ただの逃げだからねこれはね。いやもうだからそのあれぐらいの実績というかね、あるこうやったらまあ別にあの無視されてもいいんですけど、いやいや自分は多分今だけやでって、子役って大体そうやん、だってあの時だけやんか、子供の時だけやん。
このね、
つけないと、うん、だから芸人が自虐トークするとか貧乏話するとか若手芸人がとかよりも一番身削った仕事の仕方してんの子役やん、時代を売ってんねんから、子供時代を売っとるわけでしょあれは。
移り変わりも激しい。
でもなんかねやっぱその得体の知れないやっぱり、まあ、自信、まあ、普通のそういう仕事してない普通の子供でもちょっと大人バカにしたとかあるけど、子役の場合はそれがもうマックス最大値になるから、まあ、ちょっと気分は良くなかったですね正直ね。
子役なのかな、
うん、呪いの言葉を心の中でつぶやいて通り過ぎましたけども、今だけやっていうね、うん、いつものあの俺に勝ってんのは残りの寿命だけやって思いながらすっと自分の心を沈めて、いやだからあれその子供や言うんだあれがあんねん、絶対レギュラーがあるっていう自信があるんだよあれ。やっぱ大の音だ、でもこのこういう仕事してたらレギュラーなかったら自信なくなるやん。そういう意味でもこの番組は大事なんです。どうでもいい吹けば飛ぶような、いやもう吹かれて飛んでる番組ですけどもすでに
飛ばされた、
もう飛ばされてるね、飛ばされながらこれ放送してるわけですから、これはね放送配信をしてるわけですから。鳥もつにプレゼント当選のお礼ということで、アップディズリー、この間ね6月分の鳥もつに当選者とめでたくなりました。ラジオネームアップディズリーからメールをいただいております。ありがとうございました。早速ミート高橋様から品物が届き、美味しく食べさせていただきましたね。こちらこそ美味しいでしょう、ね、あれより美味しいものはもう多分ないですよね。うん、
ミーと高橋さんの鳥もつ煮を僕口にした瞬間、なんか遠くの方でゴールって切る、なんかゴールテープを切って、食のゴールテープを切った感じがもうしました。もうあとはもう毛布にくるまってただ座って生きるだけですよ。もうあれ以上の美味しいもんないわけですからね。ミート高橋様から品物が届き、美味しく食べさせていただきました。6月の最終週からいつ生まれるかわからないので、ん、あ、赤ちゃん、もう全然そのアップディズリーが前送ってくれたメールのことはもう忘れてますけども、6月の最終週からいつ生まれるかわからないので、無用な外出は控えるようにとお医者さんに言われております。うん、それも大事ですよね。出産の兆候が現れたら夫の車で病院に行くことになっているのに、乃木坂46のバースデーコンサートのために東京に3泊、さらにその出発日にこの3日間に生まれても予定通り日曜日にしか帰ってこないからと旦那が、もうとにかく乃木坂が大事やということですね、と走って出かけていった夫にイライラしていた時に届いた鳥もつ煮、旦那の留守に鳥もつ煮が届くというね、まるでこうなんかこう旦那の留守にイケメンのこの宅配のね方が来たみたいなねAV 的な展開ですけども、捨てる神かっこオタクの仲間の中では神的位置にある夫乃木坂を捨てるオタクの皆さんの中では神的なポジションにいる旦那さんが、あれば疲労神かっこゴッドカンパニーミート高橋様みんななんか勝手にゴッドカンパニーって言ってますけどもね、ありを実感したいでした。帰宅早々8月のコンサートも行くからと放った夫残りの鳥もつにも夫がいない時にいただこうと思いますということですね。いやもうこちらこそです。この美味しい美味しい鳥もつにミート高橋さんの鳥もつにをね、無事お届けすることができて本当に良かったなと思っていたら、なんとアップディズニー喜びなさいというね、あのゴッドカンパニーミート高橋様のまさにゴッドオブゴッドですね高橋社長からメールをいただいたということで、これはもううやうやしく読ませていただきましょう、おかげさまで先日は無事終了しました、まあ、これ何のことかよくわからないと思いますけども、まあ、とりあえず読み進めますね。かっこ結婚式会場の魂胆で感動する場面が多く、泣かせよう泣かせようという魂胆に、ちょっと魂胆がかぶりすぎてますけども、魂胆にやっぱりでも鶏もつ煮が美味しいから魂胆、これ肝ですねこれね
入ってますね
魂胆に危うく撃沈となりそうでした、ね、まあ、ちょっとよく分かりませんけどもね、びっくりすると思いますが、やばいやばい気をつけなきゃ、こうみんな身構えないとね、奥歯ぎゅっと噛み締めて、びっくりすると思いますが息子は双子で今年で28歳になりますね。まだちょっと何のことかわからないと思いますけども、ただ読み進めたいと思います。長男は今年の3月18日に、今回は次男で7月の21日に、おめでたいことでしたが、いくら双子でもここまで一緒となると全てにおいて大変でした。私としては番組内で取り扱っていただければこんなに嬉しいことありません。お任せしますので番組をしらけさせないようでしたらお願いしますということですね。まあ、ちょっとしらけちゃいましたけども
いやいや事情を説明しないから、
これだからですね、先週だか先々週だかですか、
はい、
ゴッドオブゴッドことミート高橋の社長、高橋社長がですね、山梨が上京してくるという一報が入ったわけですよ、はい、でもう我々一度もバタバタか、ゴッドがいらっしゃる東京にということでバタついたんですけども、なんで来るか言ったら、あの息子の結婚式に出るっていうもう単純に田舎のおじさんの話ですよねこれ今度息子が結婚するから式に出るから東京に結婚式披露宴で行くんですという、ね、ただの田舎のおじさんの情報なんですけど、息子さんが結婚すると、でまあもし時間あったらあの文化放送の方にも顔出させていただきます言って、まあ、結果的になかったんでいらっしゃらなかったんですけども、その後日談ということで、ごメールをいただいたわけですよ。要するに、まあ、高橋社長の息子さんが東京で結婚式挙げる、だから高橋社長来るというまあだけのね、でまあそうは聞いてたけど、さらによくよく深掘りして聞いたら、息子さんが、双子の息子さんがいらっしゃったと。
これはびっくりですね、
まあ、これはね、まさにこの、まあその鶏もつ煮が美味しいからじゃないですけど、度肝をね抜かれますよねこれはね。どうですか、としみさん、 金子勝にこれができるんですか。鳥もつ煮の話題からどぎもというこうかぶせてくるという、
うまいこと言うのかな、
ねえ、
う
ん、ラップで言うとこれ R 指定並みのスキルですよこれはほんま。双子の息子さんがいらっしゃっても28歳、まだ30歳ならない若い息子さんで、もうご長男も結婚されててということですか。そうですね、
先に結婚されて、
なんですかこれ、おめでたいことですよ。いくら双子でもここまで一緒になる、ここまでっていうのは、あ、今年2人とも結婚したという、ご長男が3月の18日に、で次男今回が7月の21日に、双子の息子さんが今年どっちも、家庭を持ったと、結婚されたということを指してびっくりすると思いますがとおっしゃったということですね。あー、だからこれちょっとゴッド、いやあくまでだからやっぱゴッドが住んでるね、そのあの藤川町青柳ミート高橋周辺あのを中心とした半径、まあ、5キロ10キロぐらいのその地域っていうのはゴッドが治めてる地域ですから、そんなにびっくりすることもないんですよ多分ね。だから双子の息子さんが同じ年に結婚するっていうことがもう衝撃なんでしょうね。だからびっくりすると思いますがと、わざわざ用心してくれよみんなと、今からびっくりするからなということで社長は言うてくれ、書いてくれたやと、思いますけどもね。ということで息子さんがご結婚されたということ、いやごめでた、おめでとうございますですよね。えどっちも継がないんですかね、ゴッドカンパニーを。これはちょっと我々としても死活問題ですから、
ちょっとね、お店がなくなるっていうのはちょっと、
まあただでもこれはその不安ですよね、そのなんていうんですか、やっぱか神の子供ですから、ね、
神の
子ゴッド高橋ミート高橋社長、高橋の社長、高橋社長の神ゴッドの子供が双子っていうね、これはなんかこうなんかギリシャ神話チックなね、なんかこう争うんじゃないかという、いぜひ争ってほしいですよね。じゃあ
分裂とかしちゃう、
分裂
本気の
大塚家具的な展開を、うん、そしてだからミート高橋匠と匠ミート高橋、匠高橋ですね、高級路線もう鳥もつ煮なんて売ってる場合じゃねえ、あれ安いと美味しい美味しい、めちゃめちゃ美味しいけど栄養もあるけど安いんだと、上がりが少ないから我々もそこはもう決別して、基本的にもう A5 ランクのなんかものすごい和牛しか売らないという匠高橋の方と、今まで通りお父さんが築いてきたこの地域密着のミート高橋を頑張っていくんだという、ミート高橋に分裂し、ただ家具の方で言うとミート高橋の方が潰れちゃいますけどねこれね。いや潰れてないんですよ大塚家具、潰れてないですよ、頑張ってらっしゃるんですよ、
鳥もつり食
べてっちゃう、僕番組であの娘さんともお会いして話してますから、ね、すごくいい方ですけどもね、どっちがどっちを継ぐかによってね、我々もどっちに継ぐかが決まってきますから、当然ね、まあ、我々の立場としてはあの匠高橋の方は潰しにかからんとダメですからね。あの通常の今まで通りのミート高橋を応援したいですから、
庶民的な味をね、
うん、で社長あのご長男か次男の方がどっちがあのミート高橋の方でどっちが匠高橋なんかを今度ちょっとメールで送ってきてもらっていいですか。ということでございますね。あでもそうか、家具の方で言うたら匠高橋は高橋社長がやんねや、お父さんやからそうやね、いやもう本当になるべく仲良くなってね、もうその息子さん2人がね、双子の息子さん2人が何かでの原因で争い始めたりしたらね、もう天変地異ですから、これはほんまに、気をつけていただきたいということで、ようこのメールでこんだけ喋ったよね。ちょっともう一つ読んどきましょう、今週しか読めないから。はい、ミミズグチグチ先生ですね、純蔵さん、佐藤さん、ウノディスタッフの皆さん、収録お疲れ様です。純蔵さんが出演したゴローデラックスの後編を見ましたって、まあ、前後編ね2週にわたってやっていただいて、本を紹介する番組ですけども、僕の前の週が直木賞作家で、でヒゲ男爵山田が出て、でその次の週北方健三さんが出るというね、ものすごい振り幅がある番組ですけども、今回も書籍の題材になったジョイマン、ムーディ勝山さん、天心木村さんなどを例に、一発屋の底なし沼におけるサバイブ方法を説明、喋りましたね。純蔵さんが芸人姿をしたまま彼ら芸人の意図を論理的に説明される様子は、書籍の内容とはいえマジシャンが名前のマジシャンのマジックの種明かしを延々とさせられているようで、何か異様なものを感じまして、そんなことないです、 素晴らしい人たちですよ、才能がある人たちですよというのを説明しただけですからね。最後に今回も朗読を聞く純蔵さんの姿は前回以上に所在投げで、いやそんなことないですけどテレビ用の可愛い純蔵アピールかよと思いました。そう映ってたんやったら僕の本来の姿がそれやと思ってください。こんなもんラジオなんか僕なんとも思ってませんから、こんなん誰も聞いてないと思ってやってますからね。何度も読んだ書籍の内容とはいえ、こうやって番組で映像化されたものを見ると、一発屋芸人の正しい歴史、生死ですね、生死は純蔵さんがほぼ確定させてしまったのだと思ってしまいました。それと同時に、何を純蔵さんが言おうと、実際のところは一発屋芸人の生死を、正しい歴史ですね、生死を純蔵士官が、いやもう邪魔くさい純蔵士官が、山田純蔵が支配した以上、純蔵さんが一発屋芸人界の裏の支配者になってしまったのかと怖くなりました
ちっちゃい話やし、
そのちっちゃい話、世界の中でも別に僕何も支配できてませんから、これ以降の一発屋芸人は皆が皆恐怖に震えながら純蔵さんに頭を垂れるわけですね。そんなことはないです。僕が頭を垂れるのは本当に HG さん、ムーディー、だからもうあの二人です。 HG さんのムーディー、勝山君、小島よしおとか、あの辺がもうそういうのも引っ張ってるんです。だから僕はもう初期係ですよね。だからしがない初期係です、本当に。ファラオはあの人たちなんです。で僕はずっとその横でこの彫刻刀みたいなんで石掘ってるんです、こうね、 G を、うん、それぐらいの役割です。まあそのダンディさんでないことだけは言っときますけどね。そろそろはもう誰も崇めてないですかでもう一つですね、ラジオネームスプリングウーマン、狂ったようにハッシュタグ一発や帯をつぶやき続ける男という頼もしいやつですけどもね、ゴローデラックス見させていただきました。昔からのスマップファンで、あ、そうなんや。なおかつ新規のヒゲ男爵ファンの私にはそこ交わる、スマップさん好きでヒゲ男爵好きになるとある新規のヒゲ男爵ファンの私にはとても嬉しい放送でした、しかも2週連続で。その放送で気になったことがあります。稲垣さんの反応です。男爵様がスタジオに入ってきた際、すごくよそよそしい五郎ちゃん、あれ、そんなことないかったけどね。初対面じゃないよね。10年前にヒゲ男爵がブレイクした時に会ってるよね。っていうか3年前にもスマスマに出てるし、なんならミュージックビデオでワイングラスをぶつけた樋口カッターもしてくれましたよね。忘れました？もしかしたら放送上カットになっただけならいいのですが、後日談等とあればお聞かせください。はい、カットになっただけでしょ別に全然。なんか稲垣さんめっちゃ覚えてありますよ。覚えてあるというかね、まあもしかしたら直前にゲスト、ヒゲ男爵山田ですって聞いて思い出してくれたんかも分かりませんけど、昔家にね、僕の家にロケに来て、僕が家帰ったら嫁と一緒に稲垣さんが料理してワイン飲んでるみたいな、そういうドッキリロケとかもありましたし、で結構なんか節目節目で稲垣さんお世話になるんですよ。そのユーモアしちゃうよの、PV の時もね、小梅さんが舞妓さんやったっけ、小梅さんが舞妓さんに影響を受けすぎて最終的にへーっとしか言わなくなった日ですよね。ずっとロケ中舞妓さんとずっと行動、ああいう格好やからずっと本物の京都から来た舞妓さんとずっと行動を共にし続けた結果、全部終わって撤収です、お疲れ様ですって言って帰る時に、小梅さん今日車で帰りはるんですかって言った小梅さんがへーって言っても舞妓さんになってたというね舞妓大王になってたというもうその時はメイク落としてたんですけどもね、ただのおじさんが舞妓さんの返事したということです普通のすっぴんのおじさんがへーって言って舞妓さんの返事をしたという話ですけどね、これはね、の時もお世話になりましたし、すごいその時のこともおっしゃってくれてましたよ。はい、奥様がねっつって、かわいらしい、富山さん、富山アナに向かって、いやそういうことがあって、家にも行かせていただいたんですよ、そうですよねとか言ってた稲垣さんが富山さんに、そうなの、本当に可愛らしい奥様でねっつって言った時、まあ僕はちょっと顔こわばりましたけどもいやどう、まあどうまあ、知ってはるからね、やっぱり可愛らしい奥様でねとか言って、まあ、はい感じになっちゃいましたけどもね、まあそういうことがあります。非常に丁寧にやっていただいてありがたかったなと いうことでございますね。一つだけいい？じゃあやっぱ夏休みだから、まあ我々みたいなしがないコスプレキャラ芸人はまあ移動主に電車ですけども、今やね、昔はもうタクシーバンバン乗ってましたけども、アホなことしたなという、夏休みになったから子供とかもいっぱい電車に乗ってるでしょ。ほんでその山梨放送さん行く時に、まあ新宿から甲府までまあカイジやアズサ言って乗っていくんですけど、まあ子供も増えたし、あとまあこれ日本の夏休みは関係ないと思うんですけど、まあ大体最近昨今その外国人旅行客の人多いんですけど、夏休み入ったっていう、まあ感覚こっちにあるか分からんけど、またさらに増えたなみたいな、まあ季節的なこともあるのかな、単純に。まあ、暑い日本では猛暑酷暑って言うけど、まあ、観光客の人からしたらね、まあ、そんなカーッと晴れてる方が楽しいでしょうから、で休みもかぶってんのか外国の休みとかぶってんのか分かりませんけど、結構やっぱ増えてて満員なんですよ。で朝この間乗ってたら、中でもやっぱりその内訳いろいろあるんですけど、そのヨーロッパやアメリカやとかのね、まあ、こういう形してるのが、いわゆるもうその白人系の人とか、そういう外国の人で、アジア系の人も多いわけで、まあ大体中国人みたいな、中国の方が多いんで、この間こうやって電車乗ってた俺、一番車両の一番後ろのね窓際の席座るんですけど、いつも大体隣空いてるんですよ。だからこう隣にちょっと荷物置いたりとかできるんですけど、もうパンパンで、で隣に新宿から座ってきたのが、まあ後からその一団というか友達とその子が、女の子やねんけど、その子が話してるの聞いたら、まあ中国語っぽかったから、中国の方やな、中国人やなと思って、でめっちゃ満喫しようとすんのよね、俺の統計上、特に中国の人、そう、ね、電車乗ってから目的地着くまでの時間余すとこなくエンジョイしようとする。だから新宿でブルーってで発車しますで電車出たら、こう持ってきた風呂敷みたいなのドーンってこのねテーブル、折りたたみのテーブルのとこバーンって広げて、ものすごくこの なんか駅弁のええやつ、多分新宿の駅で買うたやつやと思うけど、駅弁なんかうまそうな駅弁をね、もううやうやしく広げ出すわけよ。なんかもうさあ旅が始まるぞっていう、でこう広げて、小さいテーブルに目いっぱい広げて食べる。でまあまあ匂いもするわね、まあそれは別にいいんですよ、それは日本人でも誰でもあることやから、お弁当食べてくださいってなんねんけど、僕はその駅弁の会社に言いたいのが、醤油のね入れ物あるじゃないですか、魚みたいなやつとか、あれをもっと分かりやすくした方がいいよっていうね、外国の人向けに。だからもうソイソースってしっかり書くとか、なんかもうでそこはっきりさせた方がええなと思うのが、その人がなんか広げた、中国の女の子がちょっと若い子やったけど、弁当を広げて、でいろいろつまみながら途中でこのそれこそお魚の形みたいなやつの醤油のあれを使おうと思ったけど、なんやろこれっていう、すごい不思議そうな感じで、なんかにまあかけなんかにかけるもんやろうなと思いながら、不思議、すごく不思議そうな顔で撮って、不思議そうになんか蓋のとこをキュッキュッキュッキュッしだして、ほんでこう右手はもうしっかり持ってるわけよ、中に何かようわからんから、不思議そうな顔で蓋をこう開けようとしてる、その不思議そうに見てるそのお魚の口が、今日も一緒だけども、白い T シャツに白い短パンみたいなのを着た俺の方に銃口が向いてんのよ。でそれをすごく不思議そうにずっとやってるからめっちゃ怖いのよ。今日から長丁場、今から長丁場一日山の上層行って帰ってきてなんやみたいな、長丁場の一日始まるそのスタート地点で、俺ここに醤油かけられんのっていう絶望感で、あれ、まあ、結果大丈夫やったけど、もっと分かりやすくした方がいいなと思ったという提言を
コラムだ
しておきます。そういう提言をしておきます。少し辛口になっていたらすいません、醤油だけに。コラムでした。いやコラムやないです。フリートークのコーナーでした。鳥だ、飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田の53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局。 あざす。さあここから東京乙女電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお送りして、お迎えしてお送りしておるこのコーナー、先月キズポン桜キズナちゃんとお送りしましたけども、まあ、キズポンが出たら通常次の月はココミンという流れがねもうここ半年ぐらい続いてるんですけども、今月は誰が来てくれてるんでしょうか。この方です。
はい、こんにちは、七瀬ココミです。よろしくお願いします。お願いします。
なんかやっぱ若干ココミよりもなんかアバズレ感が出てますね。
なんせココミです。
キズボンです。
はい、すいません、
すいません、
ココミを
2月連続で、
いやありがとうございます、
申し訳ないです。
今日もなんともれなく休みだったんで嬉しい。
ああそうなの、申し訳ない、なんかねせっかくのね、なんだっけ、こう休みの日にこれが入るとこれ終わった後に飲みに行くんだっけ、なんか
そうですね、
そういうルーティンだっけ。
もう暑いから今日は帰ろうと、
今日も帰って
今日も暑いもん。
暑いのはもう何これ、ずっとですよ、
やばいですよ、
うん、
死、もう
死、
死ぬ
です、
うん、
ですですね、
うん、死にますよね、
死んじゃうぐらいの暑さだという、
はい、だって痩せましたよね。
確かになんかやつれましたね、あなたも。
私ですか、違う、うん、男爵がもうガリガリ、
いやガリガリじゃねえ。全然ずっと現状維持だよ。さあということでキズポンお迎えしましたけど、もうだから2月連続っていうことで、もうそんなもう本当に暑いですねぐらいしか喋ることがないという、なんかありました、新しいトピックスは。
あるよいっぱい。
ごめんなさい、
あるよ、
侮ってた。何にも変わり映えのしない日常を送ってるのかなと思い込んでたわ。
いやまあぶっちゃけそうなんですよ、
ね、そうなんかいね、これ。あれどうなん、そういえば
何ですか、
あのハーチューさんとシミケンさんご結婚されました、ね、事実婚。
ショック。
あれ業界的に近いでしょ。
いやまあでも誰も知らなかったですよ、本当。
あのお二人がお付き合いされてるということは、
うん、そうですね、
あそうなんや、
なんか仲いいなぐらいにしかみんな多分思ってなくて、
へえ、本当にだからあれと一緒や、前田敦子ちゃんと役者の勝地さん、勝地さんとのご結婚と同じぐらい、あれも周りの人知らんかったっていうもんね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、
へ
え、知らんかった、
知らない、ショックだからもう泣きましたもん、ツイッター見て。
どういうこと、泣きました、
私のシミケンがついに人のものにと思って。
シミケンさんがお好きだったんですか。
好きだったんですよ、めっちゃ。
やばい、あんまりそういうこと言うと、
なんで
法的手続きを取られますよ、大丈夫ですか。いい加減なことは言わないでください、
ね、いやいや本当好きだったんですよ。
あそう、
体の相性的な意味ですよ、人としては知らないから。
あお仕事も結構ご一緒されたことが。
そうですね、 3,4 回絡んでるんですけど。
まあでもね、シミケンさんといえばもう、まあ、僕はあんまり正直見ないで知らないんですけども、トップランナーでしょ、
うん、
言ったら。
そうですそうです、うん、昔で言う加藤隆さんですよね、
我々の世代で言うチョコボール向井さん。
あ向井さんも
あみたいなことでしょ、うん、あいやだからもうすごい方なんですよ、うん、じゃあ そういう意味では結構そのいろんなセクシー女優の方がっていう。
あいやでも半々らしくて、
半々、
あのシミケンさんってすごい変態なんで、苦手な方はマジ苦手みたいですね。
そうなの。よく存じ上げなくて申し訳ないんだけども、
いやなんか結構名前出したら失礼なんですけど、はい、トップの女優さんがそれこそ私はシミケンを NG にしてるって言ってる人も、
だから若干ちょそのなんか癖が千鳥さんの言い方で言うとこの癖が強いという
そうですね
やつですね。でもキズポンは、まあ、キズポンもちょっと変態チックなところがあるから、
うん、私は好きなタイプ。
あそうなんだ、
ショック。
じゃあ結構だからそのセクシー業界 AV 業界にはこう激震が走ったという。
そうです、だって夜な夜なハーチューさんのね、
ええ、
あれをペロペロとしてるんですか。
やめとけよ。
すごいショック。
やめとけよ。
ショックじゃないですか。
怒られるぞ。そういうこともあったと、
はい、
いうことですね。まあ、あとはもうどうでもいいトピックス。
なんでなんでどうでもいいのよ。ほらキズポンは、先日デビュー4周年を迎えたとか、ほら書いてあるじゃないですか。
俺言うよ、
ここに
ごめんね、恥かかして。4周年まだ4年しかやってないの。
そうなんです。
あそっか、その前の時代があるから。
そうそうそう、
そうなんですね。 あなたの場合はちょっとこの華麗なる転職組みたいなところがあります
よね。いや華麗ではないですけど、
こうジョブチェンジをした時期がありましたから。、
はい、そうですね、
4周年ね、
ありがとうございます。
どうですか、どうでもいいんですけど、どうですか。
なんでどうでもよくないじゃないですか。
興味ないでしょ、俺がもう20周年だとか言っても興味ないでしょ。全然、
まあ、ぶっちゃけ、ね、めでたいなって感じ
です。お互いの周年に興味がないんですよ、我々は。
確かに確かに、
でも4年っていうのは長いの。
まあこの業界で言うと長いみたいですね。
もうじゃあもうこれからもう4周年迎えましょうか。5周年、
うん、頑張ります、
目指して頑張っていくという
頑張ります、
はい、ことぐらいですもんね。
そうですね。
なんか老けました。
そんなことない です。違う。最近ショックなことがあって、
ま、前だってなんかここ何回かお会いした時はなんか可愛らしいなみたいな気持ちが僕にも宇野系にも
熱いの
あった。俺言ってたよね。なんか今日本当にシワシワなっちゃってもう
シワシワにはなってないですよ。熱いの。
熱い。
眠いの。そして
寝れない。むして寝れない。ババアの悩みじゃねえか。夜汗ばんで蒸して寝れないという。
そうです。
俺ちょっとやつれちゃったんだ。いい。そういうところが好きなんです。人間味があるというね。ロボットじゃないんだという。
はい、ちゃんと生きてます。
これ何、来月9月、
はい、
お泊まりオフ会。
そうなんですよ。
イベントですか。
京都でお泊まりオフ会をしようっていう、う
ん、そうどういうお泊まりオフ会っていうのはどういう工程になるんですか、スケジュール的には。
まあでも京都なんですけど、うん、京都みんなで遊びに行こうみたいな。
9月に京都行くの。
暑いですよね。死のうと思っても。
宇野 T さんが詳細のホームページを。
ありがとうございます。
桜絆、あ、だからこれも4周年なんだ。桜絆4周年記念お泊まりオフ会、キズポンとゴーゴーこと京都って書いてます。
そうね。何それ。
はいはいはい。
舞妓とかやって写真撮ってみたいな感じですね。
20名様限定だって。
そうなんですよ。なんかね、倍以上の応募来てるらしいんで、あの嫌いなやつを省いていこうと思います。
自分のお気に入りだけ。
そうそうそうそう、
イエスマンだけ揃えていこうという。
いや、嘘嘘、本当抽選なんで。私も分かんないんですけど。
はい、ということで9月、来月はそんなキズポンとの楽しいイベントも盛りだくさんということで、はい、ぜひ皆さんご参加ください。はい、ということで、1週目この辺でお別れでございます。じゃあちょっとお知らせの、東京都め電波局のお知らせをキズポンお願いしてよろしいですか。はい、
当たって砕けろ、七ちゃいな、くだまきクレア、色分けナイト、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都め電波局、
うん、
番組はツタヤ TV、 DMM、 UNEXT、 楽天 TV、 ショータイム、うん、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください。
はい、
番組の感想などもぜひ公式ツイッター、はい、@TOD東京にお寄せください。
アットマーク TODTOD TOKYO ですね。
はい、
お寄せください。
東京乙女電波局のお知らせも雑になってるなと思って。
この台本の台本自体がってこと。それはもう宇野 T さんの責任ですから、これはね。いただいたものをそのままペタッとしてるだけだという。みんないろいろ言い訳があるんですね、これはね。私は絡んでないとか、私はもらえないとか、もらったやつを貼ってるだけだとか、言い訳しかしない。はい、ということでキズポン1ヶ月間よろしくお願いします。
お願いします。
以上、東京乙女ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマダルイ53世のルネッサンスラジオ。ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。なんかもう鳥もつにの話ばっかりした。何このラジオ。今週もつラジやん。もうもつラジやんか、これ。月に1回もつラジになるの。月1ね。もういや、それでも多いけどね。4回に1回もつラジなんでしょ。さあ、ここから山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴトカンパニー、ミート高橋さんからいただいている鳥もつ煮のプレゼント当選者を発表するお時間でございます。今から7月分の鳥もつ煮当選者を発表してまいります。ね、先ほども言いましたが、ちなみにミート高橋の社長さんの息子さん、なんとちょっとびっくりすると思いますけど、双子さんだったというね。しかもなんかそのシンクロニシティっていうの分からへんけど、もうシンクロしてるんでしょうね。双子の息子さんがどっちもこの2018年今年にご結婚されご家庭を持ったというね、ゴッドファミリーの行く末をね、本当に我々見守っていきたいなと、思っておりますけども、この企画ももう始まって早いもので1年、そのお礼と息子さんご結婚の お祝いも兼ねて、そうですね、一回このスタジオの方にね、社長を お招き、いやでももつラジやんだから、じゃあ
いやいや、社長にね、もつについてお話を、やっぱり
もつについてのお話。
詳しくお話伺いたい。
あ、そう、
秘密とかをね。
もつの秘密、
なぜあんな
もつの栄養の秘密、うん、なぜあんなに元気になるのか、もつの未来
伺いたい。
もつ、今までのもつ、そしてこれからのもつ。もつと共に生きるという。いや、もういじってますやんか、これは。 悪意がちょっとあるじゃないですか。社長、今度来るとき、僕モツも大好きなんです、もちろんモツ大好きなんですけど、 A5 ランクの和牛のステーキ肉かなんか、ね、ジップロック入れてちょっと冷やして持ってきてくんないですかね。
美味しいお肉、
はい、嫁と娘が喜ぶんで。はい、ということで当選者発表していきましょう。これまず当選したのはでいいんでしたっけ。はい、7月分鳥もつに当選したのはラジオネームジャミチャンネルです。おめでとうございます。ジャミチャンネルでいいんですか。
ジュミチャンネル、
ジュミチャンネル、ジュミチャンネル、こっち書いてあるの、うのての字が汚いわざわざ
2枚にわたる、
ジュミチャンネル、はい、鳥もつに欲しいというメールですね、お疲れ様です。男爵、足の筋の具合、ちょっと肉っぽく言わなくていいんです、牛筋っぽく言わなくていい、足の筋の具合はいかがですか。早く良くなりますよ、日々お祈りしております、ありがとうございます。さて、私10年ほど前に夫の浮気疑惑による離婚危機がありまして、旦那さんがちょっと浮気してんちゃうかというね、こんなやつともう一緒に住めないと思い、いろいろ調べた結果、おばあちゃんになると賃貸住宅は貸してもらえなくなるとの判断により、ああローンを組んで都内にマンションを購入しました。浮気疑惑でしょ
浮気してる、
浮気疑惑の段階で離婚危機で、おばあちゃんだったらもう賃貸借りられへんから、もうローン組んだと。で都内にマンションを購入しました。金額は1980万円、2000万。引っ越し当日、夫に見下り犯を突きつけてやったところ、浮気なんかしない、お願い出て行かないでくれとの懇願があり、思い直しまして引っ越しは取りやめました。マンションは、じゃあ浮気の証拠があったわけではないの、なかったんかい
先は知
った、ね、何これ、カーなる、か頭カーと血が昇るタイプの女性、浮気の証拠があったわけではないのですが、夫が怪しい恋愛小説を執筆しており本業で作家さんなんかね、その相手と思われる女性名からの電話が頻繁にあったもので、ああちょっとモデルにしてたのかもしれませんね、問いただしたところ、私の思い違いと考えられる点が多々ありましてお前が間違っとったんかい、やっちまったなという感じです。そうね、なので結局元の鞘に収まり、二人で仲良く暮らしておりますが、残ったローンは、あーもうこうたもんね、だって今せっせと返済中です。夫の稼ぎが悪いので、怪しい恋愛小説書いてるから、夫の稼ぎが悪いので私一人で返しています。まだ残高がこれ10年ほど前の話なんですよ、まだ残高が1500万ほどありますって、まだ500万しか返してない、70歳までに完済できるかな。いやこれ何の借金なのこれせめてそこに住んでるならまだしもね、その前に死んじゃうかな。私が死んだらローンは返済免除になって、マンションは夫のものになるんだよな。ち取り持つにいただけたら働くモチベーションも上がります。ぜひください。これなんと売るとかすればいいじゃん、
貸すとかね、
ねえ、うん、むしろその賢くね、なんかこう資産として回せばいいんじゃないの。で、なるほどね、まあまあまだ1500万の借金がある人と考えれば、とりもつりで元気になっていただきたいという、おめでとうございます。もう一方、はい、もう一方とりもつに当選したのはラジオネームおばんどうです。はい、おめでとうございます。僕は沖縄県在住の26歳フリーターです。うん、おそらく沖縄の人に対する皆さんのイメージは、明るく陽気でろくに仕事もせずにお金を飲んではしゃいでいる人たちなのではないかと思います。うん、まあ そこまでは思ってないけどね、なんかそういう文化みたいなのあるよね、助け合いというか、困ってる人いたらもうみんなでこう助けるから、結果なんかちょっと働かへん人もいるという、決して間違っているわけではないのですが、今現在の沖縄にそのような人は非常に少なく、大抵の人は真面目にコツコツ働き、週に1回ほどの飲み会に参加する程度です。かくいう僕の弟も沖縄県の中ではエリートである県庁で毎日仕事に励んでいます。すごいやんか。そんな中、僕は月収5万円前後のアルバイト生活足りる 足りるかな。沖縄県の中でも田舎の地域で生まれ育った長男であることを考慮すると実家での肩身は日々狭くなるばかりです。いや沖縄関係ないよ。東京やろうが栃木やろうが北海道やろうが肩身は狭いよ。ミート高橋さんの鶏もつ煮を家族と一緒に食べたところで親孝行になるか分かりませんが少しでも僕が価値のある人間であることを証明し実家暮らしを継続していきたいです。出ていく気ない、自立する気一切ない。
鶏もつ煮でちょっと、
男爵さんはミート高橋さんの鶏もつ煮をどうかよろしくお願いいたしますということですね。まあ、ただミート高橋さんの鶏もつ煮はそれだけの力がありますからね実際。多分まあ家族も向こう10年は実家で置いてくれるんじゃないですか、うん、まあ、その時あなたはもう36でいろいろ取り返しがつかなくなってるかもしれませんけどもね。鳥もつ煮に頼りすぎないように、とてつもないパワーですから、依存だけはやめてください。はい、ということで今紹介した2名の方鳥もつに当選です。おめでとうございます。そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント現在ありがたいですね。8月分の続くんですだからね、8月分の応募受付中です。鳥もつにが欲しいという方は住所本名そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのかも忘れずに書いてメールアドレスひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net ひげの綴りは HIG までお送りください。鳥もつには文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送させていただきます。いうことで、以上ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会でした。コラムコラムホテルラジオコラムラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあエンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント現在8月分の応募受付中でございます。こちらまでメールアドレスはひげアットマーク joqr.net ひげの通りは HIG でございます。よろしくお願いします。鳥もつには文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送します。中抜きされることはございません。悪の組織文化放送にマージンを取られることはございません。さあお知らせです。私書きました、一発屋芸人列伝現在好評発売中でございます。新潮社さんから出ておりますね。そしてひっそりとこの一発屋芸人列伝の本の帯を考える企画をツイッター上で展開しておりますということで、ハッシュタグ一発屋漢字帯カタカナというね、結構増えてきたんですかこれは。パパーと今宇野 T さんが見せてくれてるのを見ますとですね、まあ、昭和の窓辺さんの、まあ、迷える心のお薬手帳という、これも実際に本の帯に なるんだするんだという気持ちでみんな考えてくださいよ。迷える心のお薬手帳、ちょっとよくわからないですね。ちょっと気持ち啓発集がしますよねなんかね。なんかわかんないですけどPHP 出版みたいな匂いしますよねなんかね。いろんな本が出てますからね、それはどこでも一緒でしょうけどもね。意外とシンプルでこれ好きだなという、男爵そんなセンスなのって思われるかもしれませんけども、これはフォックスボックスというアカウント名かな、キツネのアカウントですけどもね、ファイト一発やって言シンプルでバカバカしくていいなというね、意味でですよ。はい、あとまあそうですね、まあ、電池切れですか、一発屋は死なぬただ消え去るのみ、いや消えちゃないんですよ、その消えたとかいうことに反発して書いてるんですからね。そして、どうしようね、あれ誰やったっけ、スプリングウーマンがいましたね。スプリングウーマンがもうちょっとめんどくさくなってきてますこれ。一発屋帯、一発屋芸人の成り上がりと衰退の感動話なら他でしてくれ、経験した本人だから言える目線は上から下からへ縦横無尽に批評し雑誌ジャーナリズム賞の受賞を納得させる、今度君の前に見せる一発芸を笑えないかもしれないけど絶対に拍手したくなる、ちょっとよくわからないですけど、ちょっとこねくり回しがちょっとひどすぎますねこれはね。これがいいですね、二階堂ぴょん吉の 私はこの本の書評を割とよく見ているのですが、いい評判ばかりですね。実際手に取ってみると想定もよくできていますし、内容も素晴らしいです。ぜひ読んでいただきたいおすすめの一冊ですね。東京都山田純蔵っていうのはわしかいよね、やつもありました。これ意外でいいですね。ひろき、特急からローカル線に乗り換えて旅のゴールはいくつでもあるさって、ちょっと本気ですねこれ本気で帯に乗ろうとしてる感じの。他にもひろきは、誰かと競争してるわけでも戦っているわけでもない、全ては彼ら自身の中で起こっていること。勝者と呼ばれようが敗者と呼ばれようが、彼らの幸せに対する感性は色褪せない。
狙ってます、
狙ってます。 本腰ですねうん、はい、などなどなどなどでございますね。引き続き、募集というか盛り上げていただきたいと思っております。一発屋芸人列伝の本の帯を考える企画です。ツイッター上でハッシュタグ一発屋漢字帯カタカナでつぶやいていただければありがたいということでございます。さあ、そして、ウノ T さん台本に著書って書いてますけども、これイベントですね。これは妬み男セブン、僕が著書妬み男セブンって書いてありますんで、なんか妬み男セブンっていうね、7人の妬ましい男が出てくる小説でも書いたんかなということになっちゃいますけども、どうしたんですか手抜きがすごいですね。手抜きが、古いですけども姉派ですよねずさんな建築設計姉派状態。イベントネタミ男トークライブですね、ネタミ男セブン開催決定でございます。9月の22日の土曜日、なんと昼1時、13時からスタートです。会場はいつもの新宿ロフトプラスは前売り2000円、現在ローソンチケットでチケット発売中です。 L コードは34005、 L コード34005です。よろしくお願いします。そして雑誌オンラインさんから840円でルネペディアも発売中でございます。貴族のメルマガ月額500円、ブックスタンドのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、トフーフ雑誌コンティニューでもコラムを連載中。木曜キックス YBS 山田翔さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことでございますね。ということで、これはちょっと私がブログでやってるおまけのコーナーで詳しく説明しようと思ってますけども、まあ、そもそもあそこで話したことなんで、この間だからプリキュアのお仕事させていただいてる時に田村ゆかりさんにお会いして、田村ゆかりさんのサイン入り CD が家にあるんですよって話をものすごいしたら、田村ゆかりさんが何それ、気持ち悪い、早く捨ててって言ったっていう話をどっかでしたと思うんですけど、それに関する話をちょっとおまけでさせていただきますね。ここでは言わず、単純に言うと間違いでしたはい、ということで今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、ポストに入れられなかった手紙、そして送信ボタンを押せなかったメール、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です。そうなんですね、愛の告白、そして頑張る人への応援メッセージ、そういうものですね、心込めて我々が読んでほっこりとした気持ちになろう、炊き上げていこうという、そういうコーナーなんですよ。で、最近はやっぱりあれですよね、死んだ鳥でしたっけ、
病気の小鳥、
病気の小鳥全部手前です、病気の小鳥ね、のね、あれがなんか、ちょっと美学を感じさせる、あれラストメッセージ美学ですよね、あれがね、ああいうのがいいなという、ああいうのもいいなという、
何も起こんなくてもいい、
何も起こ、そうなんです、だからそこなんです、何にも起こんなくていいんです、
やり返したりしなくていい、
はい、倍返、半沢にならなくていいんですよまあそのマイルド、マイルドはどうしたんですか、
いや来ないです、
マイルドが来ないんですよねこれね、大丈夫ですかね、ちょっと読んでいきましょう。はい、今日はラジオネーム砲弾ですね、はい、からいただきましたラストメッセージです。完全なる引きこもりからは脱却し、 あ、そうや、そう、砲弾でなんか引きこもってたよな。完全なる引きこもりからは脱却し、数年が経った私、なんとか理由をつけたり探すなりして、日の高いうちに少しでも外外出するようにしています。えらいね。がやはり引きこもりの後遺症は濃く残り、外出時には妙な感覚に襲われることしばしば。そうです、引きずってるね、数年経ってる。平日の15時16時、まあ、夕方3時4時ですねに散歩していると、おそらく帰宅部であろう高校生とよくすれ違います。最初はビクビクしているだけでしたが、最近はその存在にも慣れ、ああ若いっていいな、いい汗かくんやろな、なんてことを考える余裕も出てきまして、ちょっと気持ち悪いですけどね。若いっていいのはいいですけども、いい汗、帰宅部でしょだって。帰宅部の高校生を見て若いっていいな、いい汗かくんやろなとは思わないでしょ。こいつらなるべく汗かかんと家帰りたいんですから。で、余裕も出てきました。あの日も同じように学生服の集団を見かけました。立ち止まってのおしゃべりやふざけ合う様子を公園のベンチに座りぼーっと眺めていたところ、ごく自然におぞましい感情が湧いてきました。え、砲弾に？公園のベンチでぼーっと座ってて、砲弾ってだから女の子だよね、男女どっち分からへんけど、学生部の集団見つけました。はい、おぞましい感情が湧いてきました。触りたいな。おぞましい、
これはおぞまし
い、おぞましい、おぞいですね。触りたいな。私は急いで携帯ゲーム機と恋愛ゲームソフトを購入しました。なんとか疑似でね、疑似で不利でなんとか抑え込もうという、今は獣の耳や尻尾がついている人たちと切ない恋をしています。まあまあまあ、それぐらいのフレンズしかいないというか。生えてるやつね。全員が容姿端麗で、なぜか全員が主人公かっこ私のことを都合よく好きになってくれます。恋愛の障害になる系の恋路を邪魔するようなことですね。恋愛の障害になる系のトラブルが程よく発生し、赤面、赤い顔ですね、赤面を回避できないような甘い言葉や感情をぶつけてきてくれます。全員がです。これはこれで頭がおかしくなりそうです。卑屈な人間性が災いし、どっぷりハマることも抜け出すこともできず、嘘つけと思いながら昨晩もニヤニヤしながら恋愛ゲームをやってしまいました。男爵様、これで良かったんですよね。お前の選択は間違ってないぞ、そう私を肯定してくださいませんかって。なるほどね。だから砲弾は女性でしょ。
女性なんですか、男っぽいですかね。
だってどういうこと、だってこういうさ獣フレンズみたいなことでしょこれ。こうやってだって男でしょ、あれ女、獣フレンズのあのゲームに出てくるのは女なんだ。あ、じゃあほんの男なのかな。いや、まあ、ただ興味わかんないですけどね、それはね。あ、そういうので揉めるのも嫌ですし。どっちなのかな。あれ砲弾ってな、女性だった気がするんですけど、俺なんかその一回会ったことあるのよ、前も言ったけど、あれ確か砲弾だと思うんだけど、あの梅田の山田電機かなんかの前で入浴剤配ってる時、俺が入浴剤配ってる時に、若い時じゃないよ、3年ぐらい前だけど。今も来ればやりますけどね。そうなんや。まあね、ラストメッセージというか、まあ確かに、まあ、僕も常々ね、6年間引きこもってまして、あの6年間完全に無駄でしたということを言うてますから、まあ砲弾の中にも完全にラストメッセージを送るべきような 死んだ部分がね、もう死んじゃった部分があると思いますけどもね、人間っていうのは死んだ部分も抱えながら生きていく、これが生きるということ、死を抱きしめる、自分の死んだ部分を抱きしめるという、これが生きるということなんだって。なんとなくいい風のことを言って締めたいなと思います。はい、ラストメッセージのコーナーでした。